注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館を
昨日
始め
たんです
けど、
はい。
この一週間はいかがでした、はい、
この一週間どうだったっけあっという間だったな。
ねえ。
なんかあったっけか。
一週間早いなーって思って、
なんか、ね。一週間早いっすよね。
土曜日に、うんうん、土日でね、うん、土曜日は子供が、下の子が、うん、土曜保育頼んでて、
はい、
で上の子はちょっと構わないといけなくて、うん、日曜日は二人とも面倒見ないといけないんですよ。うん、
はい。
ああ、やっと日曜日終わった。
うん、
ああ、月曜助かる。
うん、
つったらもう金曜。
本当だよね。
そう。うん、鬼滅の刃の映画を見てきましたよ。
あ、本当っすか。
母がね、うん、見たいって言って、うん、世間で騒ぎになってるから、はい、月曜に行ったら、はい、平日だったから行ったら、はい、子供がいっぱいいて、チケット売り場ものすごい列だったんですよ。
月曜平日なのに。
そう、だから、うん、火曜が祭日だから、うん、そこをどうやら連休にしてるみたいで、
あ、そうなんですね。
学校全体がそうなのかよくわかんないけど。
いや、うち違ったですよ。
うん、うん、でもね、うん、イオンはね、うん、もうほぼ休日。うん、で、あ、ダメだって、なんか、俺も51でしょ、うん、で、なんかそんな高齢者とさ、二人で見に行くの、子供と一緒に見るの恥ずかしいって思って、ちょっと引き返したんですよ。
あ、で？引き返したの？
そう、出直そうっつって。で、水曜日に、今日は絶対多分平日だから大丈夫だから行こうっつって、行ったら、うちのね、母の前の、うち母が76なんですけど、どう見ても80過ぎぐらいの杖ついたおばあさんがね、うん、友達と見に来てましたよ。だからヒットってすげえなって思いましたよ。
どうしてね。年寄りとか子供とか抑えてこその。
いやでも子供、ね、うん、つってもまあ、うん、結構幼児は、うん、対象じゃないと思うんですけど。
怖くて見ないっていう子多いですよね。
そう、残酷だから。うん、でも、そういう小学校の、うん、中高学年から、うんうん、まあ20代ぐらいじゃないですかね、対象は少年漫画って、うん、せいぜい それがね、うん、幼児も見たがるし、
うん、
年寄りも見たがるしで、うん、すげえなーって。だから平日の水曜日のね、うん、午前は子供なんか一人もいない
って。あ、そんな感じだった
んですか。でも、ほぼ満席
ね、こう、もう子供もね、それこそうちは上が高2で下が小1なんですけど、
うん、
もう小1の子もやっぱりもうね、この空気に引っ張られてるよね、やっぱ、
はあ、
いつの間にか好きになってるっていう感じで、うん、もう全員見に行ってて、ってか、よく聞く話だけど、その、連れ添って行った親が、まず泣くみたいな話を、よく聞きましたよ、
ね。まあそうなんですよ。
うん、そうそうそうそう。だからか妻とかと一緒にこう連れて見て、
あ、見に行ったんだ。
僕行ってないの。
あ、
子供はね。だ、何よりもこの、その、お母さんが泣いてることにびっくりしたと。うん、あ、もう、あ、その報告を聞いたときは、それもインパクトある話だなと思って。
うん。お母さんが感動しない
と。多分その光景は結構子供ながらに印象強いんじゃないかなと思って、ね。
うん、ね。
うん。すごいね。
うん。俺もね、泣けてくる。
マジで。
うん。
そうなんですよ。なんか本当に毎日そんな話題になるわ、最近。
鬼滅。
店やってると。お母さん、お子さんいるお母さんのお客さんと、
ね。うん、鬼滅の刃ないんですか、みたいな。
いやいや、その見に行ってきましたっつってね。そう。確かに。うん。
あ、
そんなエピソードはね、
確かに。鬼滅とは全く、何の関わりもない。
何の関わりもなく。
大昔のドラマ。
マイペースでやってきました。いやいや、最高ですけどね。
そうだね、面白いわ。さあ、第4話ですね。
うん、
第4話は、
うん、
どんな話、内容でしたっけ。
本当ね。ちょっとじゃあ、またらすじいきましょうかね。サクッといきますね。
はい。
はい。半妻。半妻さんはね、半田妻吉さんが、室田秀夫さんね、と、
はい、
飛の、
はい、
兄貴分っていうかね。
半
妻の母、とめ。岡島津也子さんですね。
はいはいはいはい。
半妻の母、とめと、海は、海が作ったカレーライスのことで喧嘩。
ああ。
そうそう、冒頭そうですね。
そうだそうだそうだ。
半妻がとめをかばったことに怒った海は、家を出てしまう。
うん。
半妻さんちょっとマザコン設定なんだよ、ね、
そうなんですよ、
ね、うん、困ったトメは三郎を訪ねてくるのだが、うん、てんてんてんっていう感じで、まあ、ほんの冒頭の触りのエピソードしか書いてないですけど、うん、このトメさんっていうのがその半妻さんのお母さんで、まあ、同居してるんですよね、
うん、
でまあ海ちゃんをこうね、前回からのあれで言うと、まあ、ちょっと事情があってこうね、
うん、
自分のところで世話してあげるってことになって、まあ、ってるみたいな、そうだからまあ共同の生活が始まったはいいけどこう、うん、まあちょいとしたことでこういざこざというかね、あれがあってっていう、うんうんうん、あとぼあのこのトメさん、岡島津也子さんも割とこうちょい役でよく見る人っていうか、トラジローのアジサイの恋で、あの、うん、かがりさんと一緒にこらあの仁左衛門のとこで一緒に働いてたあの、
あそうなんだ、
うん、お手伝いのおばあちゃんいたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの人とかです、
ね、
うん、どっかで見た顔だなと思ったんだけど、
うん、
そうそう、でまあこのトメがその要するに預かり物の海ちゃんをこう怒っ、
うん、
が怒って飛び出ちゃったから、
半妻まで行方不明になったっつって
ね、半妻も行方不明だったよね、
家出しちゃったっつって、
ね、それでこの責任っていうか、なんか体裁悪いからっていうんで、
うん、
サブロのところに報告来るんだよね、これなんか、
うんうん、
その私が悪いんであの海ちゃんをもう一回呼び戻してくれよくよく聞いたらっていう話で、まあその辺の事情はその後海ちゃんがこの電話なんかまた忙しい時に電話かかってくるんで、あの、
うん、
ね、分けたがみにあの、うんうん、ね、忙しい時間帯に電話かかってきて呼び出されてっていう、
うん、
でまあこんなね、暮らしてみたらこんな感じの揉め事があって、カレー、うん、半妻さんが私の作ったカレー美味しい美味しいって食べるのに、お母さんがちょっとなんかそれで面白くなくなっちゃって、
うんうん、
ケチつけ始めたら半妻さんは今度お母さんの肩持って、
うん、
こんなカレー作ってちゃお嫁に行けないとかって半妻が言い出すのよあそのくせおかわりすんのよ、どういう神経してるのかしらみたいなことを言っちゃ
って、まあみんな不器用すぎる
こういう関係性のね、こういうのね、本当にその当時ありましたよね、
うん、
その嫁姑のさ、こういう感じ、
うんうんうん
う
ん、
特に不思議じゃないっていうか、
うん
うん、今みたいにこんなその奥さんがこうね、
うん、
はっきりとこのその周到を拒否するみたいな感じでなかったじゃん、
うん、そうですね、ま
あ、本当にその家に入るみたいな感じで、
うん、
もうそういうのが水面下でそういった女同士のこうね、
うん、
あれってのは普通にあったんじゃないかなと思
う
っていう、うん
うん、
そんな冒頭でしたよね、
はい、
うん、でっかいエピソードで言うと何だったっけ、
なんだっけ、まあ、あの室田秀雄が年寄りに主乱で、
まあまあそうそうそう、
まあ最後の方なんだけど、うん、あれはすごかった、
そうそう、なんかそのこの時ってその海ちゃん、海ちゃんと半妻さんが失踪したこの騒ぎの時っていうのは、
うん、
年寄はなんかその京都のその現場に呼ばれて、なんか出張中だったっつって、いねえなんつって言ってね、うん、
であれ、あれ違ったっけ、うん、あれは次の話かな、あの、うん、あのおかみさんの旦那が家に来る、
あそれはね次だね、
あ
まさにでもね、その絡み今回のこのね海ちゃんなんかマジどうでもいいんだわ、うん、もう何と言ってもヒデさんですよ、
ヒデさん、
何と言ってもヒデさんです、素晴らしかったです、
ヒデさんがあのそうだそうだ、うん、あのおかみさんの旦那に
そうそうそう
そうお婿さんのところを、
うん、
証券と一緒に訪ねていく、
そうですそうです、それがもうメインっていうかね、
ああすごかった、う
んうん、あれはすごかったですね、
うん、
どういう風にあれしていったっけって感じなんだけど、
うん、
そのなんかこう冒頭でなんかちょっと噂話っていうかざわざわしててなんかこう、うん、また怪しいやつが徘徊してて、
うんうん、
どうやらヒデさんを嗅ぎ回ってるらしいみたいなことで、
うんうんうん、
ちょっとしたこう騒ぎになるっていうか、それがまあ後半に引っ張られてくるんですけど、
スタンテーだ
ったんですってね、そう、まあ、よくよく聞いたらそれがその捕まって、
うん、
ねえなんかまあしょうもねえなと思うけどね、そんな私立探偵があっさり捕まんじゃねえ、
私立探偵が守秘義務
をなんでそんな捕まんだよって感じだけど、
しかもなんか依頼人のこともペラペラ喋っちゃう
そうそうそうそうそう、でまあそれが結局その平吉って言ったね、あの桜井千里さん扮するその、
うんうんうん、
光子さんっていうその若女将の
旦那
さんがね、うん、が仕向けたその探偵だったって、その要するにその秀次を探れみたいなね、
そう、秀次、まあ、若女将、
うん、その中を怪しんでっていうね、そういうのがあって、あとはその兄貴が突然訪ねてくるんだわ、
兄貴、
うん、三郎の兄貴、三郎証券
部長、三
郎の兄貴がこう訪ねてきてて、
うん、
まあ、 まあ、あの海ちゃん知ってるだろうなんて言ってね、あの今家出してなんか消息が分かんねえんだよみたいな話とかして、うん、まあ、その辺は証券すっとけてるんだけど、まあ、本題はそこじゃなくて、
うん、
その証券も三郎もすごいあれなんですよね、兄弟がすごい多いんですよね、設定として
三男なんでしょうかね、
三男だから三郎なのかな、でもなんか
三郎っていうか
セリフの中ででも8人の子を育ててどうとかで憤、ね、るセリフあったじゃん、
なんか末っ子っぽいですよね、
そうそうそうそう、だからその女と男、あ、でも末
っ子じゃないんだ、赤ん坊あやすの上手だったから、うん、
ちっちゃい頃にあやしてバイトしてたら、
バイトしてたから
ね、まあでも単にこれ下の兄弟を世話してたのかもしれないし、
うんうん、
その辺ね、ちょっと俺も今ウィキでも見て調べとこうと思ったんだけど、ちょっと調べてなかったんだけど、まあ多分長男が来たのかなこれね、
そう、うん、上の、まあとにかく兄ちゃんが来て、うん、
でまあそのなんか言ってたよね、その ルレクチェのなんか農家始めたやつがいたりとか、
あ、そうだね、
なんか言ってたよね、うん、あとそのあいつは手妻、家が手妻でとか、
そう
だと、あとこいつは新婚でとか、うん、まあみんななんやかんや理由つけて母親をこう拒否してたら、
お母さんをたらい回しにされてた、
そうそう、そしたらこうお母さんはもうさっとね、この空気をもう察して、
うん、
さっさとその蔵王のなんかこう高原みたいな
住み込みで、
住み込みのなんかレストランでなんかね、
うん、働きで女中みたいな仲居みたいな、
うん、行ったんだ、
うんうん、
そしたらこう三郎はすごいそこに憤るってね、
うん
うん、今まで育ててもらってたらい回しかっていうね、
60何歳だぞっ ってね、うん、
人手なしみたいなこと言うね、なんか結構えぐいことだけど、
うんうん、そしたら お兄さんが返す言葉がない、
返す言葉がないで人間のクズだぐらい言ってるような気が
して、
そこまで言うかって感じだけど、
うんうん、お前らはクズだっつって
俺自分ならどう思うかって感じなんだけど、
まあね、
なんかちょっとその元気な母親への頼もしさも俺は感じると思うんだよね、ここに、
うん、
お母ちゃんタフだなっていうのはなんかちょっと思っちゃうかもしれない、
うんうん
うん、そうそう、そんなこんながなんかこうあって、
うん、
これまあちょっと話が飛び飛びなんですけど、そういうこう母親たらい回しなその、うん、この片桐だっけ、片桐三郎だっけ、片島だっけ、
あ、片島かな、
片島だよね、片島三郎だよね、
うん、
片島家のその兄貴たちの振る舞いと、うん、この半妻さんのそのマザコンだけどね、すごい母親思いな半妻さんをこう比較するっていうか俺は笑わんぜっていうね、なんか証券のこの独白みたいなのがあったりして、
うんうん、
まあ、その辺はね脚本がこううまくグループしてるなと思ったんですけど、
うんうん、確かに、
うん、まあそれがまた一つのエピソードっていうかね、このでまあなんといってもこの話のメインはこの後に来るんですけど、
そ
の
そう、
うん、で結局その失踪しちゃってた海ちゃんが、
うん、
なんかこう結局ここに顔出してくるんだよね、
うんうんうん、
顔出しに来て、でなんか結局なんかわちゃわちゃその失踪してたことが実はほら小芝居打ってたじゃん、
そう、
あの帰って
山形の里に
山形行って筋通して帰ってきましたよっていう体で小芝居打つんだよね、それが結局その筒抜けでもみんなバレてて、
そうだからさ、うんうん、バレた時点で本当に帰れよ行ったって思うんだけど、うん、
なんかね本当これ見てると大した正直言っちゃった方が話サクサク収まるのにみたいな、
ね、
くだらねえ嘘が多いよなっていうね、うん、なんか、うん、おかみさんとか若おかみとかも全部これお見通しでこれでそれで全部バレてるのになんか海ちゃんがこう芝居してるから、
うん、
ね、なんかそんでもう三郎もさもうそれ止めようとするんだけど、いやいいよいいよあんたもあっち行ってなって言ってさあこれから一芝居見れるよみたいな感じでおかみもちょっとなんか立ち悪いっていうかね
そうそうそう人が悪い
そしたらこうそのあれよあの秀次さんが、
うん、
あのサブに気使ってさ、お海ちゃんお前のアパート止めてやるよって言って今日お前俺の部屋で寝ろなんつって、
うん、
そんで三郎がその秀次の、ね、部屋に入って失礼しますなんつってそしたらこのお前あれだろっつってあの旦那さんの居場所知ってんだろっつって明日そこへ連れてけっつってそのまたの喫茶店の場面になるっていうね、翌日行くっていう、まあそれで秀次が来ましたってことでその旦那の方はうろたえるっていう、
もう縮み上がっちゃってね、
それでまあ要はなんで秀次は何
がまたあの喫茶店で、ね、
そう
あの客がうるさい喫茶店
相席喫茶店、
さすがに客の声がちっちゃくなってた前回
そうそうそうそう
聞き取れなかったから、
そうあの喫茶でね、それで、うん、まあ秀次が何が言いたいかって要するに戻ってきてくれってことですよ、うん、最初にまずそれを切り出すっていうね、そしたらまああの平吉、まあ、桜井千里さんの平吉が、 まあ、自分のそもそも親がまた大変で、ね、どうとかで出すって言って、うんうんうん、そのまあ、そんな事情もあってなかなかね、すっと今家に帰るわけにもいかないのよこれがみたいな、うんうん、感じでこうで、秀司さんあんたは親はいるのかって、私はもういないんですなんて言って、うん、でもこっちはちょっと事情があってなんて、うん、まあそういうことごちゃごちゃ言い出すから、うん、秀司はそこでスパッとかっこいいっていうかね、うん、いや今日担当直に言わせてもらうって言ってね、もしもあの奥さんをお捨てになるのであればってね、あのその時は私が取らせていただきますでナレーションで、ナレーションで、ね。
取るっていう字が、殺すっていう字が。
いや、違う、いや、殺すじゃないよ。だって、あれは、おかみさんを取らせていただきますってことだから。
本当にニュアンスが含まれるみたいな。
でえっつって、こう、平吉が、こうね、うん、あの、改めて、こう、秀次のことを見たら、
うん、
秀次がスッと顔を上げて、ものすごい、こうね、
うん、
毅然と、この、睨み返すっていう。
うんうんうん、
で、よっ、秀次っつって、その、証券のナレーションが入ってね、そう叫びたかったっつって、
うんうん、
全力をお袋様っつって、この時の秀さんの、秀さんの目は40ワットからいきなり100ワットになった鋭さがあるんですって、うん、かっこいいな
って、ね、そうそうそうそう。
もうね、そっからの証券がもう超面白くて、
うん、
こうなんか その後もう分けた紙にほら仕込みがあるから帰ってさ、うん、なんでこう仕込みとかしてる時もさ、こう仕込みしながら喋る。喋っちゃいたいなぁ、小松正さんもさ、なんだお前うるせえな、さっきからブツブツみたいな感じで。う
ん、まあ、なんだかんだでね、うん、証券はそんなに口は軽くない。秀次だけは言うけど、若神さんにも言わない、若神にも言わない
し、ね。そう、あそこが面白かったんです。で、
うん、
まあ、また定番だけど、その若神が呼んでますって言ってまた、サブローがまた忙しい時に若神呼ばれて、
うん、
ねえ、サブちゃん、今日昼間どこ行ってたの秀次さんと、うん。あの人のとこ行ったんじゃないのなんて言ってね。その時ももうじーっとしてんだけど、もうそこもナレーションで、喋っちゃいたいなぁ、とか言ってあそこね、おかみさんがもう一押ししたら、多分証券喋ってたんだよね。喋っちゃおうかなぁ、とかなんかそんなナレーション書いてて。
うん、
そしたら、おかみさんが察して、
うん、
サブちゃん、あなたいい人ね、なんてね、そりゃ言えないわよね、なんて言うから、証券も言うに言えなくなっちゃうっていうか、喋、
うん、
りたいなぁ、とか言いながら。おかみさんがかわいそうになったみたいな感じで、
ね、いやあれはでもね、喋、うん、っちゃったらおかみさんもさ、うん、喜ぶよ
喜ぶよね、
うん、
いや非常にこのね先が気になりますよこの二人のなんか
ねえそしたらまあ次の回でまたね
そうそうそうそうまあだから結局この時に、うん、そのねその若おかみ呼ばれて結局喋らずにまあ我慢して、
うん、
まあでもちょっとその仕事終わりでまたほらあそこの厨房っていうかなんかこの、
うん、
あそこで板場でそのちょっとモヤモヤしてたらあの半妻のあのね若い衆が来てさ、
うん、
大変だちょっと来てくれって言ったらあの出張から帰った年男が大皿になってて、うん、この半妻をなんかね
あのまたあのおでん屋みたいなところでね、
う
ん、
あそうそうそうそう、う
ん、半妻を詰めるっていう
もう激詰め
もうなんかもうそれまで気になってたこと全部言ってるだろうみたいな
調子に乗ってそこまで言うなっていうね、うん、そこでやめとけよっていうその一線を明らかに超えすぎちゃってて半妻半妻でこう負い目があるからまあ黙ってんだよね
なんかね半妻が最初のイメージと全然違ってさ、うん、すごい小さく見えるばかりなんだよね、
う
ん、い
や今回はねこの回の時はそうでしたよね、
うん、いやあんまりでかく見えたことないよ
本当にあのまあまあちょっと辛い割り的な部分はまあ6話とかではちょっとあったけどね、
うん
結局、海ちゃんの世話するのは半妻さんだからね、この後もね。
あ、そうなんだ。
あの、その、食の世話とかしたじゃん。
あ、そうだね。
うん。そうそう。で、まあ、まあ、あの辺も面白いですけどね、年男のこの、半妻への詰め寄り方っていうのがね、もう、どんどん調子に乗っちゃってもね。
うん。
うん、で、結局、一発食らわされちゃって、おっていうね。
そう。
うん、もう、さあ、殺せーなんて言ったけど。まあまあ。まあ、酔っ払うと半妻さんもタジタジになるっていうのは、
うん、
なんかセリフでちょっとね前回なんかそんな話はあったから、
うん、
ああなるほどこうなるんだなみたいな、
ねうん、半妻さんもね、うん、子分たちの前にあんな風に言われて
本当だよね
立場ないよ、
ね、あその年男のさらにその部下のね「おいなんたら」って言ってね、
うん、
ちょっと兄貴のあれ見てみろなんて言ってねちゃんとついてるか見てみろよみたいな
ひどすぎる
あんたそれって、
うん、
調子に乗りすぎだろそれって話だから
ねえ
うんまあそこはでも一発ぶん殴られて終わったのかな。
そうだね。
ね。うん。一発ぶん殴られて、半妻さんそのままもう、その勢いで半妻さんも出てっちゃうっていう。で、まあそこでその証券の頭によぎるのが、その、 蔵王に行ってしまった母っていうかね、だからその母思いが過剰だけど、その半妻さん俺あんた笑わないよみたいなセリフで終わるっていうか、っていう感じでした。まあひたすら秀治がかっこいい会社。
そうだね、秀治は輝いてたな。
素晴らしいですね。
かっこよかったな。
秀治さんね、全部かっこいいんだよ。
そうだね。
次も超かっこよかった。
そうだね。
そうなんですよ。
さあ、じゃあそんなところで第5話いきましょうか。
はい、
第5話は、
これまたすごかったですね。
すごかったですね。
なんかもう
中井の何さんつったっけ、
うん、赤座美代子ね、千代ね、
千代だ、
千代さん、
千代さんが
とんでもない嘘つきも
ない、千代さん立ち悪いよ、うん、
こんなホラフ兄弟ねえだろってね、
うん、あれ坂口涼子と映画行ったのってこれだっけ、
いやその次、
この次
か、うん、まあそんなこんなでその海ちゃんの話も蹴りついてきね、蹴りついてきたというか、その、うん、話がこうなんとなくまとまりつつあるし、
でも海ちゃんよくね、うん、その状態でさあの辺うろうろできるよね、
え何が、
あの、うん、嘘ついてさ、芝居打った場面とかもう全然はしょられてたけど、その後さ、
そうそうそうそう、
あの絞られたはずじゃん、
絞られたのかね、
絞られはしないのかな、
その辺はな曖昧なままでしたよね、その
でももうさ、うんうん、まあちょっともう顔出せない感じになるでしょ、普通
普通なるけどね、
うん、
この辺がね、まあ、あのその分けた紙だけじゃなくて、
うん、
あのトビの一家があるっていうのが、まあ、ちょっとこう心強いんじゃないですかね、
うん、
割とみんなして世話してる感じがあるから、
うん、
まあ、うん、ちょっとあらすじだけじゃあいきますね、
はい
はい、三郎は中井の千代赤座美代子に呼び出され、
うん、
子供を下ろしたいので印鑑を貸してほしいと頼まれる、
うん、
そんな中分けた紙に千代の別れた夫が現れ、千代の子供のことで因縁をつけてきた。ちょっと前に別れたみたいな設定だと、
うん、
なんかこうね、で慰謝料もこのむしろこの千代さんがこの旦那に月一で払ってるみたいな、それをしっかり取り立てに来るなんかろくでもねえ男だなっていう設定で、
うん
うん、
博打好きっていう、
博打好きだったっけ、あんまし覚えてない、うんうん、結局これでもトビーのあの一家に占められたもんね、
そう、
うん、
そんな、
まあそうそう、そんなその
なんかお前のところは中井に客を取らせて商売してんのかっつって、
ね、
その妊娠してるっていう子供が、
うん、
その店の客とやったらできちゃったみたいな嘘をついてたんだよね、
う
ん、
そうそうそう、全員嘘ついてるから、
うん、
3個ぐらい嘘ついてるの、うん、冒頭でそのなんか女の人がそのね、ちょっと登園 の, そのおかみの登園の女の子が、
うん、
女の女性がその子供を産んだらその女性が厄年だと、
うんうん、
でそのどういうあれなんだろうね、この界隈のしきたりなのか分かんないけど、
ね、
厄年に産んだ子は一晩よそさんに預けて厄払いしてからもう一回引き取るのがこう、うん、慣習になってるみたいな、
生まれてそのまま育てると、うん、とんでもない機関棒になるっつって ね
本当なのそれってそんな習慣は、まあ、この辺独特のあれなのかもしれないですけど ね
聞いたことない。
それでこの分けた紙のおかみとサブが、
うん、
朝その引き取りに行くっていうところから始まって、まあ、でその結局これ今回の話っていうのは、
うん、
その翌日のお昼にはもうこの女性にこの、ね、
うんうんうん、
赤ん坊返してるから、まあ、その日一日の出来事っていう感
じでしたね。そう、もうサブが育児担当になって、
ね、育児担当でね、あのすげえ面白かったですよね、その旦那がこう乗り込んできた修羅場の時に何度も何度もそのミルクの時間でなんて入ってきたりとか、なんかね、うん、若女将とヒデさんがこうちょっとなんか込み入った話してて、あのちょっとなんかあのミルクがとか、
うん、
間が悪いっていうか、
うん
うん、そう、まあで冒頭でいきなりその千代さん、赤座美代子扮するその中井の千代さんが、うん、そのサブにお願いしに来るっていうね、印鑑貸してくれと、うん、その子供を下ろしたいんだけど、うん、そのね、その下ろすためにその父親の承諾がいると、父親のハンコがあれば、ハンコだけあればいいから、ね、だけど そんなん言ってもそんな理由でハンコはって言ったら、
うん、
千代さんがいや相手は秀治さんなのよっつってねでまあサブにしてみたらそういうことで秀治さんとちょっとこじれるのが嫌だからっていうか、うん、秀治さんの肩を持って、
うん、
まあ秀治さんの顔を立てるために自分がじゃあハンコ分かりましたみたいな、
ねえ、
うん、そんなの
そ
んなことあるって感じだけどね、
秀治の子供なら産めよ
なんで産まれてたんだろうね、
まあね、うん、まあそれは後々ネタバレになるんだけど、うん、最後の方でほら、
そっか、
うん、
でこう秀次には秀次に今度ね、うん、サブちゃんとの子なのであの子には先があの子にはまだ未来があるからみたいな、ね、うん、私は
4つ嘘ついてる、
とんでもない、ね、4つ嘘ついてるのか、
うん、あのだから客説、うん、
客説でしょ、
秀次説、
うん、
サブ説、
うん、
あ3つか、
3つだよ、
そっか
3つ3つ、うん、要するに三郎と秀次と、
うん、
あと別れた旦那に対して嘘ついてる
っていう、うん、で三郎にの子供だって言った時に坂口涼子が聞いてて、
うん、あ聞いてるって 若岡部にね本当はどうなのって聞かれた時にそのでもまあ瞬間湯沸かし器だからあの子はもうねあの すぐにこう見損なったみたいなね不潔最低みたいなまあ可愛いですけどね、
可愛いからいいよ、うん、
全然今回全然前回のその3作より全然可愛かったですね、
うん
うん、
まあそうは言っても天にもいないけどね、
いや全然手にもうねまあでもそのね江戸っ子のそのなんかね、うん、年いった親から生まれたその一人娘っていうキャラはまあああいう感じなのかなっていう
ね、もうお父さん完全におじいちゃんだもんね、
もうおじいちゃんでなんかねあの人ね
60代じゃ
ねえか、加藤義さんは、
うん
うん、そうまあだから証券がハンコ貸すっていうところから始まって中盤でその旦那が乗り込んできて、
うん、
旦那が乗り込んできたところで秀次の名前を出さざるを得なくなって、
うん、
ねえ秀次さんの子なら拝んででも欲しいわよみたいななんか短歌切っちゃうっていう感じで、
うん、
なんかそんなしてたらその坂口涼子があの自分家帰るんだよね、でなんか助っ人求めるっていうか、
うん、
うん、
トビの連中、
トビの連中、まあ、非常に頼もしいこういう時のハンツマはとんでも頼もしいなっていう、
ね、千代ちゃんの、
ええ、
旦那を軟禁状態
軟禁状態です最後なんかとんでもない欠板状持ってきて、なんかねその、
うん、慰謝料はチャラ
で、そうそう、海ちゃんがなんかそれで印鑑持ってくるのか、
あそうだね、
ね部屋のどこそこに
公衆電話からアパートに電話して、うん、アパートなのかな、
アパートなんじゃ
ない、アパートに電話ないよね、
なかったですよね、どこに電話したんでしょう、
まあ海ちゃんに連絡をして、うん、その自分の実印を持ってもさせる、
うん、
それを坂口涼子が、うん、なんか玄関から入ったらこんなとこから入らないでっつって、
うん、
そういって冷たく言うんだよね、
うん、坂口涼子
がさ、うんうんうんうん、あの、うん、用があるなら裏から回って、
ああそうそうそうそう
でこれは私がサブちゃんに渡しておくから
っつって、うん、そうそう、若その元旦那がね、
うん、
こう乗り込んできて、まあ騒動があって、
うん、
ヒデさんなのよなんてまたこいつが嘘つくもんだから、まあここはまあ若狼の気持ちがやっぱ問題じゃないですか、
そうそうそう
心穏やかじゃないみたいな、ね、
うん、
まあで内心そのちゃんと知りたくて、そのねヒデジをこう若狼がちょっとヒデさんっつって、
うん、
ちょっと部屋にねちょっと入れて、
うん、
ねどうなのかしらみたいな話を聞くするんだけど、
うんうんうん、
ヒデさんももういろいろヒデさんがわけわかんないよそもそも。ね、あの三郎の子だって言われたりとかさじゃもう証券にしてもこのヒデさんにしても事情が飲み込みなすぎっていうか、このね、
ヒデジは一貫してんだよ、
う
ん、
いやいやそうですよ、
女の嘘は
勘弁してる、そうそうそう、決めてる日もうちょっと引き取っといてくださいそれが今回一番の大事な、
あそうかそうか
そうそうそうそうなんですよね、だからその女将がねこうやってこうまあ、それとなく探り入れるんだけど、ヒデはもう取り合わないんだよね、そこでね、
うん、
いや、まあこういうのは党員同士で話すのがいいんで、まあ私はこれで失礼しますみたいなこと言って、そんなこんなしてるときに、このサブが、ミルクをなんて言ってるから、うん、もうなんでここにこんなタイミングで来るのよみたいなね、
うん、
いや、人目についてるところに置いておいた方が子供にもいいのでなって、じゃあ私がいなくなればいいんでしょうなって、若狼はちょっと感触を起こしてるみたいな。
若狼はね、ヒデジが孕ませたってことでもう、うん、
そうそうそう、いや、もう気が気じゃないでしょ、これ。 ただね、まあ、ね。
でもね、若おかみも偉いんだよ。うんうん、まあ、うちのね、うん、従業員同士だった
そうそうそう。そういうセリフありましたね。気心知れた中井さんと、
ね。精一杯もう強がっちゃってね。気分。なんか偉い人だなーって。
まあ、ね、まあ、だけど、まあ、
ちょっと。取り繕っちゃってね。
ちょっとよくよく考えてみなっていうね。そんなわけねえだろっていうさ。話なんだけど、ね、
まあ。どこでやったんだよって。
ここでかっこよかったのが、やっぱりその、あの人ですよね。おかみね。
はい。
おかみはもう結局お見通しなんだよね。その千代が全部、全部嘘ついてることは お見通しっていうか。
うん。
うん。だからその、あえてその、なんか自分は会合に出かけるからっていうんで、
うん、
そのまあちょっとこう、落ち込んでるその娘に対して、みつ子に対して、
うん、
ね、あんたこんなぐらいのことを収められなきゃおかみにはなれないわよ、みたいな感じで、なんかね。まあちょっと放任するっていうか、
うんうんうん、
まあそこで様子見するっていう感じで。
うん。
うん、そう。まあそこでだからその後ですよね、その、赤座美代子と千代と、その、うん、結局本当のところどうなのよ、みたいなね。
うん、うん。
うん。で、秀治さんじゃないんです、本当は、みたいな、
うん。
サブちゃんなんです、みたいな。まあ、まあ、そこで。あ、だから4回、まあ要するに4回、
うん、
嘘、この若女将に対しても嘘ついてるから、
うん。
うん、その狭いところで嘘を重ねすぎっていうさ、
ねえ、
うん、
むちゃくちゃ
とんでもねえ女だなこいつっていう、ね、
うん
うん、でそれをまあ偶然聞いてしまったその坂口良子がいてっていう感じでしたけどね、
うん
うん、でまあなんかその日の晩はこう千代は千代でこのいろいろと会ってクサクサしちゃってるから、
うん、
その証券と一緒にこのおでん屋でこうなんか、ね、飲んで、ね、もう男なんてコリゴリよなって言って、うんうん、でもあなたは可愛いわね、なんかチューしてあげるなってなんかやってたらそのね、坂口良子が来て、あの最低最低なって言って、どういうことだか全然わかんないよって言って。だから実はこうだったみたいなね。
うん、
あなたでも、ヒデさんの子でもないのよみたいな感じで、もう、だからなんだっていうのさみたいな感じで、もう ほぼ逆切れみたいな感じで。
うん、もう大変だ。
そうそう。だから結局、証券からしたら、まあその時点でまだヒデさんの子、ね、ヒデさんのことかばってるっていうのが、まあ、
うん、
ね、証券のモチベーションだったから、
うんうんうん、
こう、そこで初めて聞かされて、ポカーンみたいな感じで、
うん、
嘘だったんだ、みたいな。
そう。
坂口良子にしたらサブちゃんじゃなかったんだ、みたいな。うん、みんなもう、感情の持ってきどころがみんなわかんなすぎるっていうか、ね、みんなバラバラになっちゃうっていうか。
誰ともやってない。
そう。
俺やってねえよ。やってないのに。なんかもう、一回ぐらいやらせろ、みたいな。
そうそうそう。なんかそれでその証券からしたら頭くるわけじゃん。
うん、
なんかヒデさんに対してその騙しね、
うんうんうん、
ヒデさんを出しに使ってそんな嘘ついてみたいな、
うん、
許せないっすよみたいな、うん、そしたらちょっとヒデさんがこう表に進んでて、うん、なんか俺許せないっすなんつって言ったら、ね、そこでさっきのセリフだけど、うん、女の嘘は許してあれみたいなことかっこいいなっていうね。
まあでもね、ちょっと女を下に見て一くくりにしてる言い方だけどね。
いやいや、まあまあ、あの時代のでも、元人気の人っていう感じが。まあ、
ただ、そういう風な批判を、現代のそのリテラシーで言ったけど、うんうんうん、でも実際それが多分多くに当てはまるんだよね。
そうです、そうです。本当そうですよ。かっこよかったね。
うん、
で、その後わけわかんないですよ。ごそごそと台所の冷蔵庫物色してる平吉がいるんですよ。
そうそうそうそうそう。
腹減っちゃってさ、うん、いやいや、それ腹減っちゃってさっていう、うん、何なんだそれって感じだけど
ね。
で、若おかみがね、あなた何してるんですかなんつってね、うんうん、腹減っちゃって、ちょっとそっちで待っててください、なんか作ってきますからなんつって、
うん
うん、
その辺もね、若おかみはやっぱね、まだ席入れてる相手だから、
うん、ちょっとその桜井千里さんもすごい結構絶妙な演技っていうか、その、
うん、
若おかみよりも小柄でさ、こうどう見てもこう、
うんうんうん、
なんか力関係が見えるようなその夫婦なんだけど、うんうん、
まあ、本当あそこにさ、うんうん、いても居場所ないだろうなって感じだよね。そうなんですよ。
まあ、ああいう気質にはとにかく合わない人っていう、
なんかさ、うん、料理の腕が立つとかだったらまだね、
そうそうそうそう、まあそういう面ではまるで馴染まない人なんだけど、
うん、
ここがだけど、そういう環境で生きてきた、
うん、
その若おかみがちょっとぐらついちゃったのかなみたいな、
うん、まあ、見合いで結婚したんでしょうね。
うん、わかんない。そうなのかな。
なんかだって恋愛ではいかない
でしょ。いや、そこが面白かったんですよ、うん、そのどう見てもこの馴染まない桜井千里が、うんうん、平吉が、
うん、
こう久しぶりに会ったその三つ子の手を振って取って、うん、こう唇に変えたみたいな、ね、なんかこういうの意外と弱いんですよね、多分
ね、
うん、そういうなんかね、ちょっと女ったらしな一面をね、うん、ふっと見せる なああいうとこうまいなと思ったけど、
うんうん、やっちゃうもんね。
そうなんですよ。ええー、と思いました
ら、あれでその前回
ラ
ブローが女将に、
う
ん、あの
言っとけばよかったん
だ。言ったら、うんうん、もう私それもうない、うん、ないですからって無理無理ってなってたはずなんですよ。
う
ん、
でもね、そうあでもね本当にそもそも本当に拒否って当たり前なのに。
うん
ああいうふうに持ってっちゃうのは、あの男の女たらしな部分なんですよ
ね。
やるなって思いましたよ、うん。しかも金も全部くすね、盗んじゃってるっていう金庫からでも。
うんうん、
なんでその金盗んだこともとっさにかばう若狼。
そうそうそうそう。
ね、翌日、お上に指摘されて、うん、金庫空っぽだけど、あんた渡したのかいなって言って、はい、なんつって、とっさの嘘をつくっていう。
ね
やり手だなみたいな。
ね
え、うん。いや、俺、そのすごい面白いキャラ、今回すごい平吉が面白いキャラだなっていう感じで。うん、今後どうなっていくかもすごい楽しみになってきたというか、
うん
うん、そうなんですよ。
やっぱね、うん、あれはそれこそ本当に梅宮達夫に詰められたから、
うん、
なんか、
うん、
ちょっとやりたくなっちゃったんでしょうね。
惜しくそっちはそっち惜しくなるみたいな。いやでもね、俺そのだからそのねいいだろういいだろうなつって言ってやめてくださいって。一応拒んでるじゃん、
うん、
でもその後にそのさっきのそのだから、ね、女の嘘を許してやれよっつって飲み直そうぜっつって証券と海渡す飲み行くわけじゃん、
うん、
ほんでこうまあちょっとまあうさばらしができて、うん、ご機嫌で帰ってきた証券が結局そのミルクの時間だからってまたミルクあげ酔っ払いながらミルクあげてたら、
うん、
会合からおかみが帰ってきて、
うんうん、
あのこの騒ぎは結局どうなったのっつったらまあ秀治さんが結局こういうこと言ってましたって女の嘘は許してやれって秀治さん言ってました、
うん、
いい男だねあの人はなんて言ってでもあのミツコはどうしたいなってミツコはいるんだろうって言ったら、
うん、
その襖の前でこうねパッて、
うん、
あれみたいな感じでこの戸を開ける前にその異変に気づくっていう、
そう
あの男来てんのかいみたいな感じでね、うん、あそこ俺結構びっくりしちゃって受け入れたんだみたいな、
うん、そう
びっくりしたよなんか面白い面白いですね。
あの時点で三つ子は、うん、赤ん坊のお父さんは秀治だってまだ思ってたんだっけ？
はい、思ってない思ってる。だって
あそっか
赤座美代子がもう結局
あそかそか
ぶちまけてサブちゃんなんです。だからあの時点でサブちゃんと思ってるんじゃないかな。
あそっか。
うん。だからおかみにしたらもうその証券三郎の報告も全部そりゃそうよみたいなね。
うんうん、
おかみさん知ってらしたんですかって。あた伊達に60何年生きてないわよみたいなこと
言って女やってないわよ
って言ったそうそうそうそう。いやなんかね本当にこの43分でもうあっという間終わるじゃないですか、
うん、
でもさすが倉本壮っていう、ね、この重層的に脚本がね
そうでもねめっちゃ面白かった、ね、これ俺はやっぱね、うん、ちょっと中絶に反対の考えを持ってるので、まあ、
そういう目線からするとね、
うん、赤ん坊がいて、うん、てっきりそれにほだされて、
はい
赤ちゃんってやっぱり可愛いわねってなるかと思ったら、ね、そんな甘くなかった
本当あ確かに言われてみると、
うん、
その冒頭とその最後のそのね厄払いの赤ん坊は、
うん、
特に意味なさないです
よ
ね。
そうなんだよ。
その今回の物語と全然絡んできてる
の、
うん、確かに
まあかっこいいのはね、うんうん、秀治が婦人科についていく
そうそうだからそのね結局あの時点でもまだあのお千代はその三郎と秀治のハンコどっちも持ってんだよね。なんでこうね、三浦とかまあ事情察して、
うんうん、
まあね、サプロのハンコ返せよっつってね。で、俺の貸してやるからみたいな感じで、うん、で一緒に行っちゃ迷惑かいみたいな感じで、めちゃめちゃいい男だなっていう、ね。
かっこいい言い方だな。
まあ、もうね、千代さんあの時点でガチでガチ恋するよね。
本当だよね。いいのか。千
代さんにも
後のトラブルの種になんない、
ね。トラブル。もう千代さんでもねもういらんないでしょこんな嘘つき女って感じだけど、ね、
本当だよね
大丈夫だよっても
うひどすぎる中絶しないでほしい
まあそうですね
うーん
そういう、まあ、そういうところがこのあの男のダメさとかもまああって、
ね、
まあちょっとね脚本上まあそういう設定にして、
うん、
まあ旦那はああいうふうにまあ描いたんだろうけど
まあ中絶をリスナーの皆さんで、
ね、
もしお考えの方がいらっしゃったら、
うん、
ぜひうちに赤ん坊を預けてください。
うちそうなんですか
大切に育てます。
え、小泉さん的に、
あ、
今、もうそういう心境なんですね。
そうなんですよ。なんかね、大学生の女の子が就職活動のために赤ちゃん産めちゃったみたいな、
そんな時間ありました？
あったんですよ、ここ数日報道されてて。
あ、そうですか。
うちに連れてきてくれればなーって大事に可愛がるのにな
ー。なんかあったよね、 川に捨てちゃって、川で自分で産んでそのまま家帰ってきて、
うん、
結婚で結局バレちゃったみたいなね、その帰り道が血の跡ついてて、お母さんの身元バレちゃってみたいな。
なんて辛い
んだ。なんだよそれっていうね。出ました
ね。ねえ、まあうちがあれだったら児童相談所に相談したらきっとね、
うん、
もうとっても手厚くケアしてくれるので、
うん、
周りにそういう方がいたら、
うん、
ぜひ、
うん、
教えてあげてください。
うん、小泉さん的にはもう一人受け入れるのもやぶさかでない感じは、
まあ、正直ね、赤ん坊はもうきついんだけど、うん、でもまあそんなね、うん、辛い事件に なっちゃうんだったら、
うん、
でまあ、事件になんなくても普通に中絶するんだったら、うん、うちに預けてくれるとかしてほしいなって思いますね、
うんうんうん、まあ今回はそれで、まあ、秀治さんがまあ、付き添って、
うん、
まあ、中絶に付き添うっていうところで、
うん、
まあ、その後にその冒頭 その赤ん坊 あのお母さんがに、まあ、赤ちゃんを引き渡すみたいな、
うんうんうん、
まあ、そこで場面、まあ、話終わって、
うん、
証券がまたそこで全力を黒さまってるんだけど、多分証券がだからなんか自分の身の上をこう振り返るみたいなセリフがあって、あんまりちょっと滑舌が悪くて何言ってるか分かんなかったけど、
うん
うん、証券はどういう境遇だったんだろうね、なんかね、
うん、
うん、なんかちょっともう一回ナレーション聞かないと分かんないけど、
うん、
うん、
まあちょいちょい聞き取れないとこあるんだよ、
聞き取
れ
にくいんですよね、
そう、
うん、
さあじゃあ第6話いきますか。
いやでもね本当にね、4話5話とね、秀治の極端にかっこよさが気が
かるそうだね、
もう本当にその今回っていうか、その前回の3本はどっちかといえばその川谷拓三とかがね、
うん、
こうキャラが濃かったけど、
うんうんうん、
全然もう秀治ばっかりですよ。
俺はもうね、川谷拓三はね、うん、結構ムカついてますよ。
まあ、今回は年岡ってことでしょ。
もうずっとね、こいつが変なことしなきゃ何にも起こってないんだよ。まあ次もそうですよ。
そうですね。あらすじいきますね。
はい。第6話。
第6話。これって、タイトルついてないんだよね。
タイトルついてないね。
ね、第何話とかそれしかないですよね。
うん、
サブローは母の誕生日プレゼントにと手編みのショールをかすみから渡され、
そうだそうだ。
そう、あ、かすみはね、かすみちゃんだもんね、坂口涼子はね。
坂口涼子、
うん。土曜の夜に映画を見に行こうと誘われる。うん、サブローは精一杯おしゃれをして、かすみと映画を見に行くが。
うん、
以上ですね。
なんかでも他にもね、うん、いろいろあったよね、
いろいろありましたかね、
なんだっけ、
あのね、まあそうだよね、デート行く前に、
うん、
そのまあそうだ、そうそうそう、なんかいろいろと、いろいろいろいろ良かったですよ、
お母さんが、
お母さんからのね、手紙が、
そう、
手紙も手紙後なんだけど、
うん、
お母さんの、お母さんに手紙を書くところから始まってたかな、
うんうん
うん、ね、お母さんに手紙を書くところから始まって、
まあ、かすみちゃんがね、うん、今度の何日何の日か分かってるっつって、
お母さんの誕生日忘れてダメじゃないみたいな
ねえ、なんで人のお母さんの誕生日知ってんだ
この二人の関係も分かんないよ本当に、だから、
うん、
そうというのはその一個そのね、赤ちゃん騒動の回で、
うん、
かすみはその一方的にそのサブがね父親なんだってことで感触を起こして、
うん、
ムキーってなってこう詰め寄ったら全然違ったっていうこととか含めて、やっぱりその自分が悪かったわけじゃん、それとか、
うんうん、
早がてんしちゃってさ、
まあ、早がてんばっか
り、早がてんばっかなんだよ、でまあそんなこんながあるから、もうとにかくこのサブロー好きがもうここではすごくてね、もうね、
うん、
サブちゃん大好きみたいな感じがもう過剰なほどで、
うん、
その自分のアパート、サブロのアパートには、その、海ちゃんがいるわけじゃん。
うん、
帰ってきてて。それで、だからその、梅宮達夫と、ヒデと一緒に、ね、寝泊まりしてるその部屋を、かすみちゃんすごいこう、海外式掃除する
っていう。そうだね。
だからこの、包丁の中に手紙が入ってて、
うん、
ね、今日大事なあのお話があるから喫茶店に来てくださいみたいな、それを間違って梅宮達夫の包丁に入れちゃってて、おいっつって言って、あの古い方が俺んだって、きれいな方がさ、ね、サブだって、お前のだってちゃんとかすみちゃんに伝えとけよみたいなね、まあそれはそうと、掃除ありがとうって言っとけよって、ね、たまには優しくしてやれよみたいな感じで、喫茶店行ったら、その、
まああのね、うん、手紙に宛名がないから、うん、これ、秀治さんにじゃないですか、
帰ろうみたいな、照れんなよみたいなね。そうそう。まあ、そして、え、あれは何なんですか、マフラーですか、ショール、ストール、何なの、あれは。
ショールっつってたっけ、
ショール、膝掛けみたいなやつなのか、うん、なんかね、うん。まあ、まあ、サブのポイントってやっぱ母親のことなんですね、やっぱね。
うん、
なんか母親のことにこう気にかけてもらえると、もう、それだけで全然もう気持ちがなんかね。
でもね、あんな手編みのショール、でっかいの作るなんて、相当な、根気もいるじゃないですか。
いつから仕込んでたんだっていうね。
いつからだよね。
いつからやってたんだって感じ。
その間に海ちゃんの騒動があったり、
ね、作業が中断してんだろって、何度も中断してんじゃねえかみたいな。
うんうん、だからね、うん、あんな手編みの、
うん
うん、対策を仕上げるなんて結構根性のある、
う
ん、
そうですね。
いい子なんじゃないかって思っちゃう。
今回全然いい子でしたもんね。
うん、
で、あのね。あ、その編み物にそのサブなんていうか名前も書いてあったね。なんかあれ、うん、お母さんになんないサブって書いてある。
サブよりって書いて
ある。あ、サブよりってなったのか。あ、そういうことなのね。
でも、縫い、縫って、縫い付けたらさ、誰のか分かんなくなるじゃんね。名前を。
なんかね、それでこの、手紙を、お母さんにね、その手紙を添えて送ってあげなさいみたいな感じで。
うん、
私のことその恋人とかそんなこと書かないでいいよみたいな、変に考えられるから、うん、だけど名前ぐらい書いてもいいんじゃないみたいな、すぐ細かく指示してくるっていうか、
そう、う
ん、でそのヤクザ映画のこのなんか
池袋で
なんか名画だ
と5本立て、高倉健5本立て、
でまあ一応前向きに受け取るっていうか、
うん、
うん、感じで
全然行きたくなさそうだった、
ね、いやまあまあでも俺しなきゃなみたいな気持ちはまあちょっとあるっていうか、
うん、そう、俺が言ってやるなんだよね、うん、
なんかそれでまあ手紙書いてね、
うん、
手の一つも握ってやろうと思いますみたいななんかこと書いてたけど、
そう、
うん、まあそしたらまた別のあれでその半妻とトシが来て、
うん、
ね、海ちゃんの件だけどつって、あの就職決まったからつって言ってね、
うんうん、
なんかね、ああ3階から上がトルコ の, あのビルの あそこのあれですかみたいな
レストラン
ですかみたいなね、
うん、
では全力を黒さませてね、この深川の人たちはなんか皆さん優しく て、
うん、
情けが身に染みますみたいな、なんか就職の世話してくれる半妻さんに、母親を思って編み物してくれたかすみちゃんに、ね、その海ちゃんの就職を我が自分身内のように喜んでくれる若おかみさん、深川の人たちはあったかいですとかなんかとか言いながらっていうさ、うん、うん、でその三郎はその半妻さんにお礼を言いに行くっていうか、
うん、
そのなんか木遣りの稽古の帰りかなんかに、うんうんうんうん、半妻さんこの度はって言ってね、
うん、
そこでも半妻はちょっと生きるっていうか、いやいやいや、まあ、何でも言えよみたいなね、こう俺が世話してやるからよみたいなそう、この町の、ね、この町で困ってる奴らを助けるのは俺たちのトビの務めだから、みたいな。ドンと来いよ、みたいな。
トビってそういう存在なのか
な。まあ、自警だ、みたいな感じじゃないですかね。
ねえ。
その町の治安をこう守るみたいな。
うん、まあ、命知らずな人たちが集ってるからね。
そうですね。だってさ、昔のさ、東映映画とか見ててもさ、
うん、
まあ、まあ実際そうだったんだけど、ね、山口組だってさ、当時戦後の混乱で朝鮮人とかが暴れてる時に警察よりも役に立ったそのね、自警団組織してっていう、
警察が頼った
頼ったんだよね、だからそれが組織として強固になっていくもんきっかけだったりするわけだから、ね、
うん、
まあ、そういった機能っていうのはあったんじゃないですかね、その町町で、ね、
なるほどなるほど、
うん、まあだけどまあその半妻さんはそうやってまあ世話ちょっとまあ義理ごとに対してこうまあ一つこうね、うん、貸しをまあ、借りを返したみたいな感じで、
うん、
まあ、いい気持ちになってて、そこで年は面白くないっていうかさ、
うん
うん、また一本取られちゃったみたいな、その、
うん、
海ちゃんをこうやって自分ね、半妻の野郎を囲っちゃって、
うん、
自分があの嫁がいねえもんだからって、俺まで巻き添えしようとしてんだって、俺から海ちゃんを引き離そうとしやがってよ、みたいな。
知らってんのか、半妻のことを。
なんかその証券と2人でその焼き芋食べながら愚痴るんだよね、なんか、うん、
あの公園の遊具に飲みながらね
そう、あの半つ前そのひとしきりその文句言ってる時にね、ところでお前芋食うかって言って、おじさんなんていきなり甲高い声出しちゃった芋くれなんて言って、もうあの辺もすごいその川谷拓三に託す感じがすごい面白かったですけど、うん、2人でブランコに揺られながらその焼き芋を食べる場面があってっていう、うん、
それでもう映画見に行くんだっけ。
あのね、映画を見に行く前にちょっといい場面だったんですけど、
うん、
あのそれこそ海ちゃんがその報告に来るんだよね、そのもうすでに仕事始めてて、
あ、そうだそう
だ、そうすごいなよなって、カレーのことカリーっていうのやって、うん、スパゲッチじゃないのスパゲットっていうのやみたいなスパゲットイタリアーノにスパゲットナポリターナにスパゲットボンゴーレにカリーにコーシー3つなんていうのよ、東京って感じがするわみたいな感じで、なんか、うんうん、海ちゃんが一人で興奮してるっていうかさ、その
うん、
うん、それでそのまあだけどその下宿の件に関しては、うんうんうん、その部屋がまだ開かないから、ちょっとそのねお兄ちゃんの部屋の隣の学生さんが住んでるところがもうあの人出るっていうから、そこに
あのキャバ嬢みたいな、うん、
あいつ本当だね、本当だ本当だ、忘れてた隣って
あれ学生だったの、
あれ、いや、あの人じゃないでしょ、
あんなおっぱい出してた女
本当だ、すいません、俺今まで忘れてた、
彼氏の方が借りてたのかな、女の方
が、あいつらじゃないでしょでもあれ多分倉本さんも忘れてるよ、多分あれ隣がああいうやつだろっていうね、あれあいつらじゃないでしょ絶対、
うん、
そういえばそうですよね
もうシンナーやってそうな連中
あいつらではないなっていうね、まあまあでもそこに行けば泊まれれば、あのそこに借りちゃえばね、お兄ちゃんと家賃一緒でいいって、あのハゲ親父もね、
親を垂らし込んだ
って、なんか言ってるからなんて言ってる、そのいろんなことをこうまくしたてでさ、もうサブにね、海ちゃんは話したくてしょうがないから、うん、いろんなそのエピソードとかそういうアパートこうしたらいいんじゃないみたいなことも、まあ、一方的にバーッとまくしたてて、
うん、
まあ、その間もその2階の部屋でそれをやってるから、その分けた画面のね、だからお茶持ってきてくれるそのかすみちゃんがこうね、折りたたみで片付けてあったテーブルをこうやってもう一回引っ張り出してきて、テーブルポンって組み立てて、そこにこうお茶を置いてっていうことをこうしてくれてるかすみちゃんに、その海ちゃんの話を聞きつつも、三郎はすごい気遣うっていうか、 ありがとうね、こんな遅い時間までなんかお世話になっちゃってありがとうありがとうなんてすごい気使ってて、
うん、
でまあいえいえごゆっくりってかすみちゃんが部屋出てくるっていう、
うん、
だけどそのそれいうそういうこう一連のそのかすみちゃんに目もくれずに自分のことばっかりこうまくしたてて喋ってる海ちゃんをちょっと待っててって言って、うん、でかすみちゃんって言って、この間の件だけど俺映画やっぱり行きたいなと思ってやんって言ったら、かすみちゃんはニコって笑ってそのトントントンって降りてくっていう、まあちょっと嬉しい場面だね。あ、まあそこはね、かすみちゃんが救われてよかったんだけど。
そうだね。
そしたらそのね、海ちゃんに対して、かすみちゃんが今遅いね、仕事終わってもこうやってお茶出してくれてるんだから一言ぐらい俺言ったらいいじゃないですかみたいなことを海ちゃんにたしなめるっていう場面があって、まあそしたらなんかまあでも別に海ちゃんはそれはそれでお構いなく喋ってるんだけど、そういえばお部屋におばちゃんから来てたわよなって、要するに三郎宛ての手紙が来るっていう。でそこでも一方的にその海ちゃんはいろいろ自分のこと喋ってるんだけど、このそこで三郎のナレーションがあって、その正直言ってその海ちゃんはいろいろ喋ってたけど、海ちゃんの言ってること全然頭に入んなかったと。なぜならその頭宛名書きのね、その差出人のところに片島増代っていう本名が書いてあったって、
うんうん
ね、お袋は実際その、ね、手紙にはお袋とか母とか時にはおっ母とか、そういう風に書いて僕に送ってくるんだけど、今回初めてその片島増代っていう名前が書いてあって、急になんかこう他人のような気がしたみたいな、
うんうん、
そのことにすごい動揺してて、
ね、それよりさ、こっちは蔵王の住所が気になってしょうがないんだけど
こんななんかロッジの名前が書いてあってさ、
書いてありましたよね、
そう、なんとかロッジって書いて、そこが住み込みって思ってさいやでもその住所はメモでもう知ってたのか、お兄ちゃんにメモもらったから
して、まあ先にその三郎が出したんですよ、手紙はね、
あ、そうか、
それに対する返事だから、まあ
そっかそっか、
あれなんでしょうけど、まあでもそんなこうかしこまった手紙をもらう、
三郎、今まで手紙いっぱい書いてたけど出してたの、
いやいや、
全部ボツにしてたのかと、
そうそうそう、ずっとボツにしてて、要するに手紙をちゃんと書き始めたのがドラマの始まりなんですよね、
そっか、
うん、だから なんか急にこの何書いていいか分かんなかったサブローが、うん、急にエピソードなんかエピソードてんこ盛りの手紙を多分ふんだんに書いて出してるんじゃないかな。
出してんのかな。
だってね、今までの出来事全部書いて送ってんじゃなと思ったらさ、
でも毎回ビリビリってしてる。
あ、そうですね。まあ出してる時は出してるですよね。
そっか。
うん。めちゃめちゃ面白い手紙なんじゃないかって思う。
うん。そしてそのね、うん、手紙の内容とともに、うん、田中絹枝だっけ？
絹代の。
田中絹代だ。
そうそうそうそう。まあだからその
働いてる様子が、
そうなんですよ。サブローはその本名でね、差出人に書いてあったその手紙に対してすごい動揺するんだけど、うん、手紙自体はすごくこう、うんうんうん、はつらつとそのね働いてる、うん、
まあでも強がってる感じもするよね。
あのね、もちろんそれはあるんでしょうね、うん、ただあのね、たださ、親になってみてわかるのは、うん、そんなにいたわられるほどさ、ヤバじゃねえよっていうのは、いつまでも思うよ、多分。
まあ、
子供に対して。
まあ、まだ俺はそこまで高齢者じゃないから、うん、子供に頼ろうなんて気持ちはないんだけど。ないない。
多分ね、親何歳になってもそう思うと思う。
そうか。
うん。まして、この、それはまあ、それね、全部が全部そうとは言わないけど、うん、このお母さんにしてみたら、
うんうん、
お前らに心配かけるほど、その明治の人間っていうのはヤバじゃないみたいな。う
ん、明治っつってるもんね、うん。
お前らの方がむしろヤバなんだぐらいのことを言って、うん、だってこの人の手紙がすごいいいじゃないですか、なんかフランクな感じっていうか。う
んうん、そうだね。しかもさ、うん、なんか一枚のビローンってさ、果たし状みたいなさ、うわぁ、便箋でも何でもない、うん。
ね、でもなんか実際映像も挟みながらのその手紙だから、ね、
障子紙みたいななんか、うん、長いやつ
なんかその厨房で働いてるそのなんかね、みんないい人たちでね、
うん、
でこの特にその若手の中でその有望な人望があるそのしんちゃんが自分に対してすごく優しいんだと、うん、この人が秀樹に似てて、うん、私はこう年がいもなく今ときめいてるんだみたいな、うん、ことを言ってて、しんちゃんが非常に優しいみたいな、
うん、
で追伸っていうのも秀樹っていうのは高橋秀樹じゃなくて西条秀樹のことですみたいなこと書いてあるっていう、うん、まあなんかこのしんちゃんが実はいい人で、いい人ぶって近寄って、年寄りの財産をとかって、そういう展開にだけは並んでくれたと思うけど、
財産ないでしょ
一瞬ちょっとそういうもやっとしたところがあったけど、うん、まあ、これは根っからいい人なのかなみたいな
ね。
うん。まあ、そういう手紙があって、今度映画の場面です。
そうだね、うん。二人ともおしゃれしてね。
あの傷店の証券が帰ってきた感じのね、うん、なんかね、
なんかでもかすごいかかとの。
厚底の。
うん、なんだ、ハイヒールの革靴。
うん、
なんかね、
うん、ところが、かすみちゃんは俺の倍もあるヒールのなんか。
でもさ、証券ってそのチビだっけ？
チビじゃない、タッパありますよね。
ねえ。
うん、
したらかすみちゃんもものすごい、
すごい
ヒールの靴で、あんな二人ともさ、うん、歩けないよね。
二回転びましたとかね。
まあ、か、拷問具だと思うんだよね、あんな。さあ、だってさ、かかとの高い靴ってさ、うん、足がだって変形してさ、うん、外反母趾とかになるじゃん。
うんうんうん、
よくみんな履くよね。やめた方がいいと思うわ。
あそこまでごついのね。
うん。まあ、普段履いてないから。うん、
ラバーソールとかってわかる？パンクス
は。ラバーソールは知ってるよ。
ラバーソール履いてましたよね。
いや、そう。あれもかかと高いん、うん、
あのね、何センチもあるよね。
3
センチかんじゃない？
じゃあ結構つま先に負担がいく。
あのね、突っかけ代わりに履いたね、あんなの。なんかダボダボっとね。なんか
足痛くなんなかった。
こうやって、まあ、でも家で履いてたんじゃないかな。いや、でも学校行くときとかに引っ掛けて履くようなレベルっすよね。
へぇ、ラバーソールってそんなかかと高いっけ、うん、なんか。
高かった。っていうのは、この平坦なんですよ、全部。
あ、そっかそっか。
うん、
あ、こうなってる。
全部平坦なんだよ。
う
ん、
こういうふうに。
平坦にこう。
厚底だ。
厚底がね、そうそうそう。
あ、じゃあそんなにつま先に負担がいかないよね。
いかなかったと思うけどね。
うん
うん、
まあ、とにかくね、こう、つま先立ちみたいにして、履く靴って。
うんうん、
いや俺はもう絶対嫌だなって、うん、どんなに美しくかろうと、
うん、
だって女の人がそういうのを履いて現れるのも俺正直あんま好きじゃないんだよね絶対足痛いって言い出すから、
うん、言い出すもんね。
そう、
歩くのめんどくさくね、なんかね、
うん、
気遣っちゃいますね、
うん、何しに来てんだよって
思う。まあまあ、サブロがこんな一丁羅を用意してたなんてのも結構面白かった
です
けど
ね。かすみちゃんはね、うん、あんまそういう弱音を吐かなそうなところがいいよね。
うん、あとその 薬剤映画にガチで詳しいっていうのが面白かったですよね。
面白かった。
あの金子ってのは誰ですかってね、金子の防衛予算が説明してて、まあ、いきなり司令法が出てきたり。
あいつは本当に悪いやつなんです。そう。
司令法出てきた。
鶴田浩二。あ、また新規の
司令法だと思いながら。
当時のスターだから、うん、出てきて当然なんだけど。
ね、あの映画なんだろうな。
空獅子ボタンって言って
た。空獅子ボタンでしたか。
うん。
見たい、あれちゃんと見ようと思いました。
ねえ、
うん、見たい見たいと思った。
ケンさん映画。
あの若々しい指定法が良かったですね。
うん、
ね
え、そう。
まあ、いいっすよね。あの映画館もなんかこう、掛け声をするような。
何のゆかりもありませんが、うん、お命取らせていただきます。う
ん、ねえ、こう。
ご丁寧な挨拶。
あれやってましたね。そう、あれ見たくなりますね。
ねえ、かっこいい。
まあ、何本か見て途中で吐けてくんだね、これね。
うん、4本目まで見て、
見て
その後、ね、うん、スナックに入った。
スナックでなんかコーヒー飲むぐらいの、ね、うん、感じでね、うん。
そんでタクシーで帰ったら、
あの、大騒ぎになって。
大騒ぎになっちゃう。
まあ確かに、俺もね、これ見てて気になってたんですよね。
うん、
そんなオールナイトで朝まで見て、
うん、
親父大丈夫なのかってさ、
俺なんか俺はてっきり、かすみちゃんしょっちゅうそういうの言ってんのかと思った。
いやいや、そうなんですかね。
うん、
親、あの、大事な娘だから、ほら。あれなんじゃないですか、やっぱりでも。
あのね、その昔ね、うん、新潟でもオールナイト上映があったんですよ。うん、
はい。
それがね、うん、俺が高校の時に、うん、新潟大学の映画サークルの主催で、
はい、
東映をね、借り切って、
うん、
そこで毎年2年ぐらい続けて俺見に行ったんですよ。その時初めてシャイニング見て、だから当時もうかかってないような名画を、何見たのか、はっきり、あ、なんか、ワンスアポンナタイムインアメリカとかやったような気もしないでもないけど、あんな長いのやんな、うん、やんないかな、
うん。
とにかくね、うん、あ、ライトスタッフじゃないな、うん、そのちょっと昔の名画を、1年に1回だけ5本ぐらい見れるっていうのがね、うん、
それが帰ってきた後、
うん、高校、俺が高校生の時、やってて、うん、わあこんなのすげえいいなって思って大学行ったら、うん、大学はね、あ、東京行ったら毎週至る所でやってたんですよ。そんでね、まあ吉祥寺とかで、
うん、
ブレードランナーとか、
うん、
バンバン見て、
楽しいですね。
ビデオドロームとか、
うん、
そう、
うん、
そういうのをふと今思い出しました。うん、
いいもんすよね、
うんうん、だから、うん、かすみちゃんはそういうのに
生き慣れてるのか、
生き慣れてるタイプかと思ったら実はそうじゃなかった。
そうでもないっていうね。
そう、うん、家では、うん、家にかすみがいないっつって大騒動が起こっていると、
さすがにこんな日高くなってまで帰ってこないとね、ちょっともうちょっと早めに帰るべきだったんじゃないかな、
ね、
ところはあるんだけど、まあ結局そのここでね、6話にして初登場だったね、その加藤よしさんが、
あの
お父さんね、
うん、トビの大親分。
そう。で、まあ、どこで何時まで何して、どこでお茶飲んで、払いは誰がやったんだとか、帰るタクシーはどっちが出したとか、
うん、
そういうこと細かくに聞いてくるみたいな、
うん
うん、感じで。でも、あんま覚えてないね、この辺は。
そう、だからね、うん、あそこでね、うん、証券全然おごってないぞって思ったんだよね。
お茶しか出してないもんね。
お茶しか出してない。
うん、タクシー代も、まあ、だって実際そうじゃん。だってあれ、チケットそもそもあるからって誘われていて、うん、あとお金使うとこないですもんね。
タクシー代とかさ。
タクシー代結局かすみちゃんが出してもらったね。
そうそうそ
う。
かすみちゃんだってね、うん、まあ実家暮らしとはいえ、うん、あんな仲居でそんなに大して稼ぎないでしょ
う。実家暮らしだからどうなんですかね。
うん、
まあそんなに遊んでないんじゃないですか、
うん、
だから。
お金使わないタイプなのかな。うん、
あの、まかないも出るだろうし。
ええーね、
うん。うん、まあそんなに出たらまた三郎が帰ろうとしたらね、あの、
うん、
全く違うこと考えてる年男が来て、またそのね、うん、海ちゃんのことだけどみたいなね、その、
うん、
お前ちょっと住んでるところちょっと帰っこしろみたいなこと言うんだっけ、あれって
、
あのちょっとこの辺ね、ぼんやりちょっとちゃんと見れてなかった
もん、ね、スナックでね、うん、あのかすみちゃんがすごく言いにくそうに、
うん、
海ちゃん隣に住むの出てくれない、
うん、
って言って、
あ、そう言ってましたっけ？
そう、
うん、
サブに引っ越しを進めるシーンがあって、
うんうん、
でもね、俺はそこでね、
うん、
あんまりそのね、
うん、
人の行動を指図するのって誰に対しても俺好きじゃないんですよ、
うん、
女だろうが男だろうが、
うんうんうんうん、
そんなの本人が好きにするべきであると思うから、うん、ちょっと嫌だなって思ったんだけど、うんうん、ただそれでも、うん、あのもしね、うん、サブローと、うん、かすみちゃん結婚したら海ちゃん親戚になるんだから、うん、そんな邪険にしたりね、うん、ちょっと 仲良くした方がいいんじゃないのかなって思う、うん、なんかまあ2人の関係を怪しんでるからしょうがないんだけど、うん、先々のことを考えればお母さんを大切にするのとね、
うん、
同様に海ちゃんともね、うん、長い付き合いになるかもしれないじゃないですか。
そうですね、本当だよね。でもその後どうなったのか俺はもう分かんないんだけど、なんか都市と一緒に引っ越しする場面とかありましたよ。なんか家財道具とかの、
うん、
なんか持って
海ちゃんが隣
にね、うん、あ、それは
それ一番最後じゃな
かった、一番最後でしたっけ、うん、なんか、うん、え、でもあの海ちゃんはなんでおなんかあれだったの、私そっち行かないからみたいなこと言ってたんだっけ。サブに気遣ってたんだっけ。サブちゃんが出てくるんだったら私行かないわよみたいな。
うん、そうじゃない。敏夫が言っちゃうんでしょ、きっと。サブローが俺のところに住んで、
あ、うん、代わりに俺住むからみたいな。
サブローのところに住むか、うん、住むことになったよ、海、うん、ちゃんみたいに言ったら。
そうそう。急なシリアスでしたね、あの海ちゃんも、ね。うん、ここへ来てね、なんか。
そう。
そんなことするなんかお兄ちゃん迷惑かけたわね、みたいなね。私行かないからみたいな感じで言うんだけど。
う
ん
うん、そう。
うん、でもどうなったのそれで。
それどうなったんだっけ。
なんかあんま覚えてないですよね。結局引っ越すよね、でもね。
まあ、あの隣に海ちゃんが引っ越してくる。うん、
まあ、その先がどうなったか
ちょ
っ
と。まあ、あれじゃない、うん、さ、都市に海ちゃんが言うんじゃない、うんうん、あんた隣に来ないでよ、お兄ちゃんに迷惑かけないで。
なんか一緒に暮らす、ほぼ一緒に暮らすみたいな感じにはなんねえ、うん、なんかそう、入り浸ったりするのかもね、なんかね。
ね、
どういう感じなんでしょうね。
どういう感じなんでしょうね。
まあ、その辺はまあこの先の話にって感じなのか。
はい。
うん。まあ、いい感じですよ。どうなっていきましょうかね、この人たちはね。
そう。
もういろんな関係性が気になっちゃってね。まあ、何せ俺、ヒデさんと若狼の関係がもうね、今後どうなっていくかが非常に気になってしまう。い
や、もう早く結婚してほしい。
結婚すんのかね。いや、本当ね、俺このドラマ知らないんですよ。先もどうなるか。う
ん、全然わかんない。
ね。なんか気になっちゃって気になっちゃってって感じなんだけど。
う
ん、こんな感じですよ。1時間くらい喋ってますかね。
そうですね、
うん、
じゃあまあそういったところで、
どうですかね。ベスト回はもう文化しでヒデさんっていう、
ヒデさん毎回ヒデさんだな、
毎回ヒデさん。
まあ今回はかすみちゃんもちょっと可愛くなって
まあかすみちゃんも良かったっすね。
そう、
うん、あとまあ本当に田中絹代さんもすごいいいっすわ。お母さんが
ねえ、
うん、
現地でね、うん、ああ、おかみさんもかっこよかったね。
おかみさんもいいっすね。なんか多分あの方ってそこまでメジャーな方じゃないじゃない、まあ、よく出てくる人ですけど、トップの女優さんではないわけですよ。
そうですね。
でも絶妙な味ですよね。この人が一番いいんじゃないかぐらいに、本当おかみとしてハマってるなって。
若おかみも良かったしね。
若おかみ
もちゃめちゃ、とっさに嘘つくとことかね、
良かったですね。みんないいっすよ。
はい。
脚本がね、だんだんこうグループしていくなっていうのは、この先も楽しみです、非常に。
はい、はい。というわけで、
はい、
前略お苦労様第2回、はい、4話から6話を見ま、について話してみました。
ちょっとね、気になるとこがあって、
はい、
エピソードこう、僕アマプラで見てるんですけど、
はい、
21、23、25がないんだよ。気づいてなかった？ないんだよ。
嘘。
どういう事情これ。
どうすりゃいいの。
わかんない、見るすべがない。
YouTube とかで。
YouTube ないっぽいよ。
嘘。
うん。
それはまずい。
坂さんとダメだけどね。
そうだね、うん。なんか手を尽くさなくては。
まあちょっと見てみないとなんともですけど、まあ
最悪 DVD 買いますよ。
本当に？
うん。
見てみたらなんとなくざっくり分かりそうではありますけどね、こう。
まあね。
間一本抜けてるだけだから、まあ、こうなったのかってことは分かるかもしれないけど。
はい。
これなんで配信、著作物の都合上、第21話、第23話、第25話の配信はしておりません。
そう。
そう言われてもって感じだよね。
ふざけるなよ。
25話配信されてるんで、でも26で最終回だから、まあ、言うても25なんて大事なんじゃないか
って、ね。ね、急に最終回になっちゃう。
本当ですよ。
はい、そういうわけで、
はい、
ではまた、さようなら。
また来週ですね。
また来週。
お疲れした。
お疲れ様でした。
注文した料理。 た。
あの映画、
この映画、
味わうの。